よろしいか、ね、そしてですね、そしてカースト制度というものに疑問を感じたお釈迦様は当然このカースト制度を否定するわけです。どうやって否定しますか。これはね、もう一つ説明いたしましょう。カースト制度は誰が決めたんだっていう話です。さっきの私の説明から言えば当然それは入ってきたアーリア人が決めたことになってるんですが、アーリア人自身はバラモンたちはそんなこと言いません。だってそうでしょ、私たちが決めたんです、じゃああんたが勝手に決めたのかっていう話になる。そんなこと言いません。じゃあ誰が決めたのか。答えはね、神様が決めたね。一番上の階級の名前はバラモンという、私言いましたね。バラモンという言葉を覚えておいてね。でインドにはたくさん神様がいるんですが、その中で一番偉いと当時の人が考えていた神様のトップの名前の神様はブラフマンっていうんです。ブラフマンっていうんです。このことを日本語では梵天っていうんです。梵天なんですよ。梵天の本当の名前はブラフマンなんです。で一番上の階級の名前がバラモンなんです。似てるでしょ、似てるでしょ。つまりバラモンという言葉の意味は梵天さんに選ばれて作られた階級という意味なんです。つまりこうです、カースト制度を作ったのは梵天さんなんです。そして梵天さんがあんたはバラモン、あんたはクシャトリアという家系を決めたんだと。だからカースト制度というのは人間が決めた社会制度ではなくって神様が決めたこの世の真理なんです。これがカースト制度を信じているバラモンたちの言い分です。わかりですか。ということは例えば日本のね、ブラック差別というものはこれは神様が決めたなんて誰も言いません。これは昔の人間の例えば政治をやってた連中がうまいことこの政治をするために無理やり決めた、人間が決めた悪辣な制度だと、これはもうはっきりしてます。しかしインド人にとってはカースト制度は梵天というこの世の最高の神様が決めた決め事なのだから、これは宇宙の真理だから変えることなんかできないというんです。根強いですね。じゃあお釈迦様はそれを変えようとしたわけです。どうすればいいですか。社会制度を変えたってダメです。そうでしょ。インド人の心の中の信じているその神様の世界を変えるしかないでしょ。つまりね、カーストを信じている人たちはこの世には梵天さんという偉い、一番偉い神様がいて、その人が全部決めたんだ、この世は神様が動かしているんだと考えている人たち、それを否定しようと思ったら、そんな梵天さんは世の中を動かしてはいませんよ、あなたたちの宗教は違ってますよということを納得させなければカーストは消えません。したがってその当時カーストを消すための方法は制度改革ではなくて宗教改革でなければならなかったんです。宗教を変えなければカーストは消えないんです。これで条件が全部揃ってきたでしょう。わかりますか。2500年前の王子様として生まれたお釈迦様が、ね、カピラ城というこの本拠地から遠く離れた場所で新しい宗教をお作りになったのはなぜかと。それはそれ前のバラモンというその人たちに縛られた全く不自由なカースト制度を超えて新しい人間の生き方を見つけるためです。これでやっと元に戻った。長かったですね。やっと仏教までたどり着いた。で、そのことが分かっていれば仏教という宗教はどういう宗教かということが一発で分かります。人は生まれながらに全て平等であるということをまず第一に置く宗教です。生まれながらに人に情念関係というのは一切ありません。これを一言でも言ったらもう仏教じゃないということになる。そしてじゃあですよ、私たちの幸せというのは血筋や家系で決まらないというのならば何で決まるのですかという話になっている。お釈迦様はそれに対してお答えになったのは、生まれた後にその人がどれだけ努力をするかによるのだ。その人がどれだけ一生懸命生きていくかによってその人の幸せは決まるという、まあ、当たり前のことなんですが、当時のインドとしては画期的なことをお釈迦様はおっしゃったんです。よろしいですか。 まだ少し時間があるからもう少し行きますよ。別にお弁当食べたくなければそのまま喋り続けますけども、そういうわけにもいかないから喋りますけどね。人は全て平等です。仏教の信者であるならばもうその一言だけは絶対に真似てはいけませんよ。そして、そうやって我々が生まれてきてみんな平等なんだけども、もう一つお釈迦様はこう考えました。私たちは生まれながらに全て平等なのだけれども、生まれながらに全て幸せなのではないんだ。生まれながらに全て平等に不幸であると、これがお釈迦様の考え方なんです。全員が全て並んで不幸なんです。なぜならば私たちは生きているから、生きているから不幸なんです。生き物というのは、私たちは生き物ですよね。生き物は裏返して言えば死に物ですから、死んでいく時間を自分で感じながら過ごしていく存在が生き物です。石とか土は自分が死んでいく存在ではないから幸せです。そうですね。その意味では私たちは人間という生き物であるがゆえに背負う不幸があるんです。犬と人間はどっちが幸せかって私よく聞くんですね。それはまあふざけた質問で申し訳ないんですが、考えようによってはですよ、犬の方がよっぽど幸せです。私たちはなぜ不幸なのか、それはとても頭が良いからです。皆さん頭良いですか？私も良いです。どれぐらい良いかというと、自分はやがて死ぬということが予想できるぐらい頭が良いです。生きてますよね皆さん。この中に死んでる人いないでしょうね。私も生きてるんで。じゃあずっと生きてんじゃないですか。皆さん死ぬんですか。どうやって、そんな死んでないのにどうして死んでるって分かるんですそれはね、周りの人がみんな死んでいくから。ひいおじいちゃんもひいおばあちゃんもみんないなくなっちゃったよ。どんどん死んでいきます。そしてもう一つ、もしこの世の中に一人でも例外としていつまでも生きてる人がいるというのならば、いるはずです、ここに。しかし世界中どこ見たって一人たりとも150年前から生きてる人はどこにもいない。そういうことを私たちはこの賢いおつむで考えて、その結果結論を出します。それは私も必ず死ぬという結論です。犬はそこまで頭が良くないから死ぬと思ってない。賢い犬は思うかもしれないけどね、聞きます。だけどもし死ぬと思ってたら毎日同じことしないはずです。もう少し何か考えるはずなのに、散歩行くときいつも同じ顔して、餌だっていつも幸せそうに食べてるでしょ。人間は年を取るとだんだん自分の死が近づいてきますから、顔形から物の考え方、立ち居振る舞い全部変わってきます。それは自分の死が分かってくるからです。年を取って病気になって死ぬというこの3つが、私たちがどんな生まれであっても必ず背負っていくものであって、しかもそれは若い時には忘れることができますが、次第に年を取るにつれてそれは心の表に現れてくるんですね。私たちは大変幸せな頭の働きを持っていて、それはすごく悪い働きは頭がいいから死ぬこと分かっちゃうということ、すごく良い働きはボケていって忘れるということ。忘れるということの幸せを皆さんは考えることありますか。私今日もね、新幹線に乗って来るんですが、新幹線に乗ってどの席のどこがあるかなと思ってる時に、いずれ死ぬんだなと思ってなかったですよ。忘れてます、その時には。それよりも座席の番号の方が大事だもの。そうやって私たちの脳の中には目先のことで自分の不幸を忘れていくというありがたい働きがあります。実はこの働きが弱くなってしまうと、四六時中自分の死や将来の不安が心に浮かんでくるようになるんです。今のうつで悩んでいる人たち、いろんな人たちの心の働きが実はそういうことなんです。忘れる働きがね、弱くなってしまう。しかしその忘れる働きも、だんだん年を取ってくると、ボケて忘れるのはいいけども、ボケずに年を取るとですね、 身に迫ってくるんです。残り寿命何年なんて考え始めるわけです。私もようやくそんな年になってきてね。そんな時にお釈迦様は、じゃあそのみんなが共通して持っている不幸をどうやったら消すことができるのか。さっき言ったでしょ、お釈迦様は世の中の幸せは、人間の幸せは自分の努力で身につけることができる、手に入れることができる。じゃあどんな努力をどうすれば私たちはその年を取って病気になって死ぬということから逃れることができるのかということを考えて、その道を一生懸命追い求めた。これが釈迦の修行です。そしてその結果、こういうふうにしたらよかろうと、これでいいんだというふうに見つけたのが釈迦の悟りです。で、それをみんなに広めて、お弟子さんたちが集まって、その通りに釈迦の生きる道に従っている、その人たちが作った集団のことを仏教と呼ぶんですね。これが仏教という宗教の始まり始まり、もう終わってしまったのですが、始まりで、ちょっとお休みいただいて、2時からですか、2時からまたお話を、この先じゃあ何を見つけて何をしろと言ったのかというお話をしようと思います。どうもありがとうございました。